光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、日本福音自由教会協議会グレース宣教会旧法チャペルです。グレース宣教会旧法チャペルは、 JR 大和路線旧法寺駅を降りて南に歩いて3分のところにあります。天王寺駅からは奈良方面の快速電車で10分、一つ目の駅です。旧法寺駅周辺は都市開発が進み、高層マンションや公園、スーパーなどができています。その中で旧法チャペルは赤い屋根と白い十字架が目印の教会です。コロナ禍ですから予定通りの集会は現在行えていませんが、平時であれば毎週日曜日朝10時30分から礼拝があります。火曜日は朝10時30分からバイブルスタディです。また木曜日は夕方7時30分より祈り会が行われています。これらの集会だけでなく、牧師への相談や個別の聖書の学びなど、人々のニーズに応えた活動も行っています。駅から歩いてすぐですし、駐車場もございます。住所は八尾市跡部北の町 2-4-17、 電話番号は072-993-4385、 072-993-4385 です。ぜひお越しください。日本福音自由教会協議会グレース宣教会旧法チャペルをご紹介いたしました。それではグレース宣教会青木康則牧師の聖書のお話、本音で語りかけるお方、お聞きください。
皆さんおはようございます。グレース宣教会の青木康則と申します。今日も聖書から主の御言葉をお取り次ぎさせていただきます。今日はベテスダという池のほとりで起こった出来事を取り上げます。そこには多くの病人が集まっていました。それはそこに一つのいわゆる都市伝説のようなものがあったからです。何年か何十年かに一回、ベテスダの池に天使が降りてくる。そして水の上にちょんと触れると、そこに水門が生まれる。これに一番早く気づき、池の中へ飛び込んだ人はどんな病も癒されるというお話です。ですから多くの病人がこの一番の権利を勝ち取りたいと願い、今か今かと構えていたのです。そんな病人の一人に、38年間も病に苦しめられてきた男がいました。彼はその場に毎朝誰かに連れてこられます。そして夕方になると家に連れて帰ってもらったのでしょう。こんなことを38年間も続けていました。もしかしたら彼は38歳かもしれませんから、もしそうなら生まれてから今に至るまでずっとそんな生活をしていたのです。そんな時、イエス様とお出会いしたのです。イエス様は彼の顔を見てこう言われました。よくなりたいか。これは今で言うなら、病院の前に診察を受けるために列を作っている人の一人に、あなたはよくなりたいですかと尋ねるようなものです。一般的に言えば当たり前です。よくなりたいからここに並んでいるのです。ベテスタの池のそばにいるということは、よくなりたいからに他なりません。そのために彼は人生38年間も 費やしているのですから。しかしこの男性から返ってきた言葉は意外なものでした。彼は言います。主よ、水がかき回されたとき池の中に入れてくれる人がいません。行きかけると他の人が先に降りていきます。これはどういうことでしょうか。彼は良くなりたいのでしょうか。いえいえ、そうではありません。もう待つことが長すぎて、そして本音では治らないと思っているので、イエス様の良くなりたいかという問いがあまりにも白々しく思えたのでしょう。ここに彼の本音がありました。私たちは現在コロナ禍にあります。38年ほどではないにせよ、多くの制限を受け続けて生きています。するといつしかそんな毎日に疲弊してしまい、一体自分が何を求め何のために日々を生きているのか忘れてしまうような瞬間があります。毎日の言いようのないプレッシャーに苛まれ、ついに自分の本音が愚痴や不平不満に変わっていってしまうのです。今日私たちはイエス・キリスト様の言葉に耳を傾けましょう。この箇所でイエス様が語られた言葉は、その場面で目の前にいる男性にだけに語りかけられたものではありません。時空を超え、今コロナに苦しんでいる私たちに対しても語られています。良くなりたいかと。私たちの本音が愚痴や不平不満であったとしても、さらにその内側、内容にある願い、世の中が良くなって以前のように人と対面で語り合いたい、景気が回復し元のような生活を取り戻したいなどなど、そういった願いをしっかりと受け止め、そして必ずやその願いを実現させてくださるのが、私たちの信じている主イエス・キリスト様です。あなたは今疲れ果てていませんか。すべてコロナのせいと恨み節を言っていませんか。しかしイエス様は、そんな私たちのどす黒い本音のそのまた内側に、本当に純粋に人との交わりや平和を求める本心を見出してくださるのであります。そして技を行ってくださるのです。このラジオをお聞きの皆さん、この方を信じて一歩歩み出してみませんか。
続いてグレース宣教会旧報チャペルの信徒、片山小太郎さんの信仰体験談、行くべき道、お聞きください。
おはようございます。片山小太郎です。社会人1年目になりました。というのも、昨年も同じ時期にこのラジオで証しをさせていただいたからです。現在実家を出て愛媛県で一人暮らしをしながら、児童福祉に携わる仕事をしています。そのため今回は代読をしていただきます。今日はこの仕事と職場を選んだ経緯について証しをさせていただきます。いくつかの会社の選考を同時に受け、実際に現在就職した会社の最終面接を受けた日の夜、家で神様に、僕はここで働きたいと思うんですけどどうでしょうというお祈りをしました。次の日に聖書を読んだ時、詩篇32編8節、私はあなたを目覚めさせ行くべき道を教えよう、マタイ16章24節、私についてきたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい、という二つの箇所が心に留まりました。この時候補に挙げていた会社は、実家から通えないという点で迷っていたのですが、聖書の言葉から今いる場所から出ていくことが行くべき道である、確信しました。そして出ていく決心をしました。ではどの会社に行くべきなのか教えてくださいとお祈りをしました。するとまた次の日、ペテロの手紙第一、4章10節、あなた方はそれぞれ 賜物を授かっているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を生かして互いに使えなさい、という箇所が示されました。賜物というのは、神様から賜ったもの、いただいたもののことです。僕は大学の4年間で、自分には子供と携わることが得意であるという賜物が与えられていると確信していたため、現在の児童福祉の仕事が、この会社が神様の示す道だと確信し、それが正しいのならば内定をください、ここを選びます、と祈りました。数日後に内定のお電話をいただき、さらに配属が面接でお話ししていたところよりもさらに遠くなるということを伝えられました。しかし、今いる場所から出ていく決心ができており、この会社が神様の示される進路であるという確信もあったため、迷うことなくその場で内定をお受けしました。聖書の言葉による確信を持って選べたため、この選択に自信を持てています。神様の考えと一致できていると確認できたためです。そのため仕事が始まってからも毎日楽しく仕事に向かうことができています。